おはようございます。8月28日の障害者福祉礼拝を始めます。はじめに前奏を聞きながら心を整え礼拝に備えましょう。それでは共に賛美をいたしましょう。会堂の皆様、賛美や祈りはマスク着用の上、ハミングか小声でお捧げいたしましょう。聖歌の478番です。お立ちできる方はお立ちください。
Thank you.
お祈りいたします。私たちを愛し望みを与え御言葉によって私たちを生かしてくださる天の父なる神様、今日もこのようにして新しい一日、新しい一週間が与えられ、あなたを礼拝する日を迎えられたことを感謝いたします。先週一週間の私たちの歩みがあなたによって守られ、あなたによって生かされた一週間であったことを思い起こしながら、また今週一週間もどうかあなたが私たちと共にいてくださり、どのような時であっても私たちがあなたに信頼し賛美しつつ祈りながら、あなたに支えられて生かされる一週間となりますように。私たちはこれまで世界平和月間を過ごしてまいりました。人と人、国と国との争いが絶えず、力によって弱い者が虐げられ、人の欲望によって美しい環境が破壊され、不正義がはびこり、悪が満ち溢れるこの世の中にあって、世界の国々を覚えつつ取りなしながら、そしてまた私たち自身が平和を妨げる罪があることを告白してまいりました。どうか平和の神であるあなたが救い主イエス・キリストを通して私とあなたの間に平和を与えてくださって、私たちと人々との間に平和を与えてください。そのようにして私の周りに平和が広がり、世界が平和で満たされていきます。それにどうかあなたが導いてください。今日は障害者福祉礼拝です。教会のからしらねの働き、どうかあなたが祝福してください。からしらねに関わるお一人お一人、からしらねに集う子どもたちお一人お一人の日々の生活が喜びに満たされますように。本日吉持先生を通して語られる御言葉を通して、あなたの愛を知り希望が与えられ、福祉の働きは何か知ることができますように。私たちの日々の生活の中で、家族の関係の中で、置かれたところの人間関係の中で、教会との地域の関係の中で、あなたの愛の心を持って、福祉の心を持って、人と関わり人に仕え、あなたが与えてくださる愛と希望と信仰の力を明かしすることができますように。私たちを罪から救い、十字架を通して私たちに平和と愛と希望を与えてくださる救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。続けてイエス様が教えてくださった主の祈りを共にお祈りいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように。私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。お座りください。本日は障害者福祉礼拝です。大阪の茨城聖書教会から吉持日和夫先生をお迎えしております。先週の礼拝の中でインドネシアのために祈る時間がありました。その中で清野先生とひみちゃん先生と、そして吉持先生が写っておられる写真がありましたけれども、恵み教会との関わりがある先生です。吉持先生はこれまで生活困窮者の方に対する働きであったり、からしらねのように障害児のためのデイサービス、ジョイジョイというものをやられてきました。数年前にそのジョイジョイの方々とからしらの職員の交流会の時も持ちました。 まあ、そのようなこともあって、ぜひこの障害者福祉礼拝に吉村先生をお迎えしたいということで、1年前に準備をしておりましたが、コロナの感染の拡大ということもあって、まあ、延期ということになって、まだコロナが収まっていない中でありますけれども、今年ですね、吉村先生をお迎えすることができました。今日はその3回の礼拝の中で、信仰、希望、実践というテーマでそれぞれメッセージを語っていただきました。それぞれメッセージ、違うメッセージですので、各礼拝、オンライン礼拝で配信されています。第一礼拝、第二礼拝もオンライン礼拝で配信されたものが教会のホームページから見れるようになっていますので、ぜひこの後ですね、まだ聞いていない方は第一礼拝、第二礼拝のメッセージも聞いてくださればと思います。それでは吉村先生、拍手で歓迎したいと思います。
皆さんこんにちは、吉持と申します。今紹介にありましたように、私は大阪府の茨城市というところから来ました。茨城聖書教会の牧師をしています。茨城市にいてもですね、茨城ですというと、東京の方の関東の方の茨城ですかというふうに聞かれたりしますけれども、あとはですね、濁るか濁らないか問題がいつもつきまといますね。茨城県なのか茨城市なのかっていう、両方とも濁らないというのが正解ということで、私がいる教会も茨城市、こちらも茨城県ということであります。そんな茨城つながりでありますけれども、今日は皆様と共に礼拝の恵みに預かれますことを心から感謝しています。私もこういう試みは初めてなんですけども、1日に3種類の説教をするというのは、ここが初めての経験で、これは別に土浦の教会が私にプレッシャーをかけて3回違う説教をしろと言ったわけではなく、私が祈りの中で3回別の説教をさせてもらっていいでしょうかというふうにお願いをしたところであります。私が普段礼拝を捧げています茨城聖書教会は4回礼拝をしていまして、第1から第4まで1人の説教者が基本行うということですので、普段から4回の礼拝は経験していますけれども、しかし同じ説教の4回でこのように短時間の中で3種類の説教をする、午前中の中で3種類の説教をするというのは本当に初めての経験でありますが、これも神様の恵みと思って感謝しています。福祉の礼拝ということで、私自身が福祉という働きにどんな機会で携わったのか少しお話しさせていただいて、御言葉の箇所を読んでいきたいと思っています。私は1994年に同盟教団の聖教師という安守をいただきまして、ちょうど石田先生今その準備をしているということでありますけれども、聖教師という職になりますと、牧師として聖霊典の執行ができるという、そういう立場になりますが、それに合わせて、埼玉県の駒聖書教会という教会に赴任しました。漢字で書くと高麗人参の高麗って書く教会ですね、駒と読みます。で、私も同盟教団、韓国籍の先生が、韓国出身の先生が増えてきたけども、教会名まで韓国的な名前をつける教会があるんだなと最初赴任する前思っていたんですが、今ちょうど NHK で鎌倉時代をやってますけれども、その鎌倉時代に朝鮮半島の三国時代の内乱で高句麗の人たちが日本に逃げてきたらしいんですね。で、その高句麗の人たちに対して鎌倉幕府が、じゃああなたたちこの辺に住んだらいいよというふうに言ったのがその埼玉県の場所でして、でその場所が駒村というふうになり、その地域には駒神社という神社もあったり、その駒高句麗の人の王様を祀っている正殿院という、お墓があるですね、正殿院というお寺があったりという、そういう地域 でありました。ですからそこにいる人たちは自分たちのルーツは韓国人だということを認めている人たちなんですね。まあ、そんな教会に使わされまして、3月の末にその教会に引っ越しをした次の日ぐらいにある男性が訪ねてきまして、まあ、その男性のこともちょっとこの第三礼拝の中で触れますけども、まあ、その彼との取り組みの中で、福祉ということにあまり関心のなかった私でしたけども、そういう福祉的な事柄に関わるようになっていきました。その福祉に関わりながら牧会をしてきて、かれこれも30年ぐらいになるわけですけども、まあ、その中で本当に御言葉に立たなければできない働きだなということをつくづく思わされてきた日々でしたので、3回の礼拝の中で信仰そして希望、まあ、こうつながると教会的には愛なんですけども、まあ、愛を実践するという意味で実践ということで、3部に分けて御言葉から共に分かち合っています。で、第3礼拝の中ではその実践というところで選ばせてもらったのが、マルコの福音書14章32節から34節ですので、まずそこを読んでいきたいと思います。マルコの福音書、新約聖書マルコの福音書14章32節から34節。さて、彼らはゲツセマネという場所に来た。イエスは弟子たちに言われた。私が祈っている間、ここに座っていなさい。そしてペテロ、ヤコブ、ヨハネを一緒に連れて行かれた。イエスは深く悩み、もだえ始め、彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて、目を覚ましていなさい。今日は先ほども触れましたように第一礼拝では愛によって働く信仰ということで、この愛という部分を有名な第一コリント13章の愛は寛容で愛は親切ですというところと重ねて理解するというところを取り扱いました。まあ、そういう意味で愛によって働く信仰というのはこうバラエティに富んでいる。親切な信仰もあれば寛容な信仰もあれば耐え忍ぶ信仰もある、まあ、そういう信仰がより集まっているところが教会なんだ、まあ、そういう意味で教会はその愛によって働く信仰を実践していくときにいろんな働きにとこう広がりがある、そんなところに触れさせてもらいました。第二礼拝では私の全部を背負われる神様ということで、私たちが聖書から語り福音として伝えている救いはあなたの罪がイエス様の十字架によってあがなわれそして、救われているんだというその罪からの救い、神様の裁きからの救いというところがにフォーカスを当てていますけれども、聖書の中にはあなたの全部を背負って私は救い出すんだというそのイザヤ書の言葉を読みながらその全部を背負われる救いというその救いに目を留めていくときに、私たちは教会に来ている方々のその罪の問題にもちろんしっかりと向き合い、そこに神様の福音を届けていくと同時に、その人の全部を背負われる神様の救いも一人一人に届けていく責任がある、役割がある。まさにからし種やさまざまな教会のそういう福祉的な働きに来られる方々、関われる方々、さまざまな問題や課題を抱えている、さまざまな凸凹を抱えているけれども、その全部を私たちは、救ってくださる神様を信じているからこそそのことを伝えていく。そして私たちが取り組む福祉的な働きがたとえ中途半端に終わるようなことがあっても、その私たちの全部をまた救って背負ってくださる神様がいるからこそ、私たちは、まあ、そういう中途半端で終わったらどうしようとか失敗に終わったらどうしようとか、そんなふうな不安を抱いたときに大丈夫、どんな状況であっても私の全部を神様が背負って救ってくださるんだ、まあ、そんな信仰希望に立って福祉的な働きに携われたら素晴らしいなと思っています。そして第三礼拝ではこの箇所から互いに愛し合うということの具体的な行動について 動作についてですね、取り上げていきたいと思っています。まあ、しかし今日読んだ箇所、皆さんも教会に長く来られている方ですとよくご存知のイエス様が十字架を前にして祈られたゲッセマネの祈りの場面であります。この十字架を前にしてもだえ苦しむ、もだえ悩んでいるイエス様の姿、またお弟子さんたちの姿の場面から互いに愛し合うメッセージがどこに見えてくるんだろうか、まあ、そんなふうに少し感じる方もいるのではないでしょうか。説教のタイトルにもつけましたように、その注目したい言葉が説教題になっています。ここに座ってという言葉が32節にあり、ここにいてという言葉が34節に出てきました。イエス様が十字架を前に深く悩みもだえ始められたとき、イエス様がお弟子さんたちに何を求めたのか、まあ、一緒に祈ってほしいということを求めたというのはなんとなくゲッセマネの中でよく取り上げられることですけども、まあ、そのイエス様が求めたお弟子さんたちの行動動作、その言葉がこの2つの中に現れているように思います。ここに座って、そしてここにいてというイエス様の求めであります。この2つの言葉からイエス様が何をこの言葉に込めていたんだろうか、そんなことを想像します。イエス様が十字架を前にしてここに座ってここにいてとお弟子さんたちに語った時のイエス様の思いはどんな思いだったんだろうか。まあ、もちろんそれぞれが感じ取るところは違うかもしれませんけど、私はイエス様の思いの中に一緒にいてほしいという気持ちがここにこの言葉に現れている。十字架を前にして、またこの先十字架の上で死ぬということを前にして、その死をもってもたらされるお弟子さんたちとの別れというものを意識したときに、イエス様は素直に弟子たちに、お弟子さんたちに、ここに座っていてね、ここにいてほしいんだよ、一緒にいてほしいんだ、そんな思いをイエス様はお弟子さんたちに伝えたんだろうな。まあ、そう考えるとイエス様なんかちょっと情けないんじゃないかと、なんかもっと堂々と十字架に向かっていってほしいなんていうふうに感じる人もいるかもしれませんけども、まあ、イエス様は完全な神であり完全な人として、やはり私たちが抱く寂しさ、別れの悲しさというものを思うときに、イエス様の中にも3年数ヶ月一緒にいたこのお弟子さんたちに、ここに座っていてほしい、一緒にいてほしい、そんな思いがお弟子さんたちに向けられただろうなと思うわけです。しかしその一方で、イエス様ご自身がお弟子さんたちと歩まれた3年数ヶ月を振り返っていったときに、実はイエス様ご自身が3年数ヶ月の間お弟子さんたちに示してきた愛って何なんだろうか。それはイエス様は常にお弟子さんたちのそばに座り、常にお弟子さんたちのそばに居続けた。イエス様が身をもって示してきたその愛の技を、イエス様は十字架を前にしてお弟子さんたちにその言葉を語っている。ここに座っていてほしいんだ、ここにいてほしいんだ。イエス様のお弟子さんたちの歩みは福音書の中にさまざま記されていますけれども、マルコの4章35節以降のところで、お弟子さんたちの船が突風にあって漕ぎあぐねているときに、イエス様は船の中で寝ていたという、そんな場面があります。船が水でいっぱいになって溺れそうになっている、そんな時にイエス様はやはりそばにいたんです。お弟子さんたちのところで居眠りしていたと聖書は記しているけども、居眠りしつつお弟子さんたちを離れていたんじゃなくて、お弟子さんたちのそばに居続けた。一緒に船の中に水が入り込んでくる、その船の中に居続けた イエス様でありました。同じくマルコの福音書6章45節以降には、お弟子さんたちだけで船に乗って沖へとこう送り出しながら、今度はやはりそこでも向かい風に遭い、漕ぎあぐねていくお弟子さんたちの船の姿が記されています。イエス様はその場面の時に、お弟子さんたちの船に向かって歩まれて水の上を歩いていかれた、お弟子さんたちのそばにと歩み寄っていく姿が記されています。イエス様がお弟子さんたちに示された愛、実践された愛、それはべったりではないけれども、常にここに座ってここにいてというそばに居続ける愛だったということを、私たちは福音書を読みながら知るときに、そのイエス様が十字架を前にして、その集大成の中で、イエス様ご自身がそのイエス様の姿を思い出してもらうように、このゲッセマネの場面でお弟子さんたちに、ここに座ってここにいてと求められた、私がしてきたように、このゲッセマネの悩み苦しみもだえ悩んでいくその私のそばで座っていてほしいんだ、そしてここにいてほしいんだ、これがイエス様が互いに愛し合う姿として十字架を前にして語られた言葉でありました。私たちの互いに愛し合う愛はどうでしょうか。ここに座ってここにいてという姿勢があるだろうか。イエス様が実践され、私たちにも求められていることは決して難しいことじゃない。私が祈っている間、ここに座っていなさい、ここにいて目を覚ましていなさい。イエス様は具体的なさまざまな奇跡をもって、さまざまな問題や課題を解決されていくお方でしたが、しかしその目を見張るような素晴らしい御業の背後に、いやその土台に、その基本にあるものは、一緒にいるという姿であった。そのことを思うときに、私たちはこの福祉的な働きだけではなく、信仰者としてイエス様が私たちに求めていることは、ここに座ってここにいてという一緒にいる姿勢なんだということであります。実は私が先ほどお話しした1994年に使わされたコマ聖書教会で翌日出会った男性の写真です。これは実はもうすでに 1、2年彼に関わって、それなりに綺麗になっている時の写真なんですね。私は大阪で、その前、その埼玉に行く前、大阪で伝道師をしていましたので、大阪のホームレスの方にもを街で見かけることはありました。しかし埼玉に行って、その彼が訪ねてきた時の衝撃は、その彼が醸し出している匂いだったんですね。この服装もモノトーンの写真ですから、なんとなく黒くドス黒くなっている服を着てますけども、私が最初に会ったのは3月末ですから、まだ寒い時期ですので、かなり着込んだ服装で来たんですけど、どの服も全部何とも言えない深みのある黒さになっていました。だんだんと出会って彼と関わることになって、その深みがどういうところから出てきているのかというのは分かってきまして、その匂いも元も分かってきました。それは、彼は、アルコール依存症的にですね、アルコールが好きでしたので、お金が入ると、酒屋さんに行って宝焼酎というですね、ものをこう何の割ることもなく一気に飲むという、そんな生活をしていて、しかし当然それで酔いが回ると、ふらついて、道端でこう寝込んでしまう。 というそんな生活をしている男性でした。しかしこの男性はもともとその地元の家に生まれて育った人でしたので地元の人が全部知っている人でしたので、まあ、その地元を離れずにそういう家のない生活をしていたわけです。つまり彼は着たまま服を着たままその酔って寝転んでいる中で、排泄もされていくんですね、トイレに行くということをせずに服を着たまましてしまう。でそうすると、また立ち上がって、歩き始めて、自然乾燥をさせていく。その繰り返しの中で何とも言えない深みの黒さ、そして今まで嗅いだことのない深みのある匂いっていうんでしょうかね、その匂いは、人間の嗅覚でもなかなかしんどいものでしたけども、その地域の教会の地域の飼い犬はですね嗅覚がすごいので私たちがその彼が近くに来ているとわからない段階で家の近所の犬が吠え出すっていうですね、そのぐらいにこう匂いを醸し出していたわけです。でその彼が私と出会った時にカップラーメンを食べたいから200円くれって言ったんですね。で私は私の父親が勃開している姿を、子供のながら見ていて父は人の働きにあるように金銀は私にはないとイエスの名によって立って歩きなさいっていうその御言葉を実践するんだって言ってそういう方が教会に来てもですねお金を決して出さない渡さないというそういう取り組みをそういう対応をしていましたので私も、この彼に対してですねいやあげられないんだっていうふうに言いました。そうすると彼はですねディスカウントしてったんですね。じゃあ100円はどうだって言ってですねいや100円もあげられない、じゃあ50円はどうだって言ったら50円もあげられないって言ったらもうお前なんて大阪に帰れって言ってこう捨て台詞をしていなくなってったっていうことでしたけども、しかし地元の方ですからたびたびまた教会の近くでお会いしていく中でじゃあ仕事をしてくれたらそのお礼としてお金を渡すよということでじゃあどんなことできるのって言ったら自分はこのペンキをやってたことがあるからって言って、教会のいろんなところのペンキを彼に頼んでも良さそうなところをですね選んで頼んでいき夏場になると草が生えてきますので一緒に草抜きをしたりして、そのお礼としてお金を渡していくということをしました。しかし彼のお金の使い道は結局酒屋に行って宝焼酎があってそしてそれを飲んでまた路上で寝てっていうことの繰り返しでしたのでこれはお金を渡していても意味がないなというところで、彼の生活の全部を見ていく取り組みにとだんだん変わっていきました。そんな中で彼が日曜日の礼拝に突然こう来てくれる時があったんですね。先ほども言いましたように、私たちが関わるようになってその汚くなった服を、着替えてもらって教会から皆さんからもらった古着に着替えてもらう。しかし1週間も経つとまたこんな感じになってくるわけですけども、そういう状況で礼拝に来てくる礼拝台に入ってくるこの彼の姿を私見たときに牧師として情けない話ですけど困ったなと思ったんですね。どこに座ってもらおう。当然すごい匂いですし、とても汚い状態ですから後ろに座ってもらおうか、いやどこに座ってもらおうか、そんな悩んでいる瞬間でしたけども、教会のご婦人がその彼にここに座りなと声をかけたんです。その婦人は普段から身だしなみをきれいに整えているご婦人でした。その姿を見たとき私は本当に神様の前に悔い改めました。そしてそのご婦人の姿まさにここに座ってと自分の隣の席をに誘っていく、そこにまさに神様の愛の姿を、イエス様の愛の姿を思いました。 私たちが使わされていく地の主、世の光という社会の中には、本当にここに座ってほしくない、ここにいたら困るという人との出会いの中にあります。しかしイエス様は、その人にも救われてほしい、その人にも神様の愛に触れてほしい、そう思っているんです。そういう意味で私自身はその姿を見ながら、どんな人が礼拝に来てもここに座って、ここにいていいんだよ、そう声をかけるキリスト者として歩んでいきたいと思わされています。さまざまな葛藤を覚えることがあります。今使わされている教会でも、一緒に礼拝をすることが難しいと判断しなければならないような状況もありました。けれども私たちは、イエス様が身をもって示された、一緒に居続ける、互いに愛し合う愛というものを知っている以上、いや、それに触れてきた、触れてきたキリスト者である以上、私たちもどんな人が教会に来られても、ここに座って、ここにいてねと声をかけることのできるキリスト者で満ちている教会でありたいなと思います。そしてさらには、寂しくされている方のところに出て行き、ここに座っていていいかな、ここにいていいかなと声をかけていくクリスチャンとして歩んでいきたいなと思います。そういうクリスチャンを送り出していく教会でありたいなと思います。イエス様がゲッセマネの祈りの中で思い描いていた教会の姿、それはどんな人であっても、その人のそばに座り、その人のそばに居続けながら、神様の愛を簡単には伝えられないけども、時間をかけながら伝えていくキリスト者、教会としての姿でないでしょうか。先ほどお見せした青年、男性との出会いの後に、もう一人私は神様との出会いの中で、ある青年と出会いまして、今もその青年との関わりの中にあります。彼が30歳の時に、ある刑務所の刑期を全うして出るけれども、行き場所がないという中で、その刑務所の相談員の方が、なぜその埼玉の教会のその働きを知ったのか不思議なんですけども、私たちの教会に連絡をしてきて、そういう方を受け入れてくれないかという問い合わせでした。そのことを牧師一人では判断できませんので、役員会でディスカッションし、教会全体でもディスカッションしました。その教会のディスカッションの中では、私たちの教会は愛のある教会ではないので、そういう人を受け入れることはできないんじゃないかという、そんな厳しいお言葉もいただきました。しかし私が立った信仰は、私自身が立つことを導かれた信仰は、神様はすべてをご存知なんだ、確かに愛のない教会かもしれないけども、その教会にこの青年を託そうとしておられるならば、ここにいていいよと言いたいな、言うべきなんじゃないかなという信仰でした。結果的に私の牧師の強い祈りと思いを教会が受け止めてくれまして、その青年を受け入れまして、そのグループホーム的な、教会の敷地の中にあるグループホーム的なところでの生活を始めました。その彼が来て数年経ったところで、私が大阪に移動するという時になった時に、その青年をどうするのかということもディスカッションになりました。私は、その青年に、一緒に大阪に来たいならば一緒に大阪に行こうよというふうに声をかけて、結果的にその彼は私と一緒に大阪に来ることを選んでくれました。その彼が10年かけて、今年の 1月に洗礼を受けました。10年っていうのは結構長くかかりましたねということかもしれないけれども、10年そばに居続けることでこの洗礼があったなと神様の前に思っています。愛を実践していくというのは1日2日のことではない、長い年月をかけて、ここに座っていてね、ここにいていいんだよ、その声をかけながら共に歩んでいくときに、神様の愛、イエス様の愛がその人の心に体に染み込んで、私もそのイエス様と共にいたい、イエス様のそばに座っていたい、イエス様を心の中にしっかりと向かって、イエス様が私の心に座っていてほしい、そういう信仰の歩みにと踏み出す力になっていくんだろうなと思わされています。そういう意味で私たちもこの土浦恵み教会に連なるキリスト者一人一人も、ここに座ってここにいてという思いを持って今週も歩ませていただきたいと思います。祈ります。天の父なる神様、イエス様が十字架を前にしてお弟子さんたちに求めたことは、ここに座っていてね、ここにいてねという、一緒にいてほしい、そんな思いでありました。しかしそこにはイエス様が3年数ヶ月の間、いや天におられたイエス様が身をもってこの地に降りてきてくださったことも含めて、一緒に居続ける、共に居続ける、そばに座り続ける、その愛の実践であったことを思い返します。そして私たちに求められている互いに愛し合うという実践も、ここに座ってここにいてという姿であることも覚えました。この教会がさまざまな福祉的な働きだけではなく、さまざまな伝道の機会に触れていく一人一人に、ここに座っていていいんだよ、ここにいていていいんだよ、そう声を掛け合いながら共に神様のもと、イエス様のもとで過ごしていく、そのような歩みが力強くなされていきますように、ますますこの教会を豊かに祝福し、この教会に連なるキリスト者一人一人を豊かに用いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。
第一礼拝では愛によって働く信仰、そして第二礼拝では私の全部を背負われる神様、第三礼拝ではここに座ってここにいてと、コロナの感染が続く中でありますけども、大阪から吉村先生がここに来てくださって御言葉を語ってくださって証しをしてくださいました。今日この3回の礼拝で語られた御言葉を私たち心に留めたいなというふうに思います。そして共にいる教会でありたい、そのように思わされました。それでは第3礼拝では特別賛美がございます。稲本長老、ご紹介してくださいますか。
皆さんこんにちは。第三礼拝の皆さんだけに特別なプレゼントというか、今日5時から奥さんステパニックさんが、 ウクライナの人道支援のチャリティーコンサートで、まず、まあ、恵み教会に来てくださって、賛美をしてくださるということになりましたので、ここでお二人、ウクライナオクサナ・ステパニックさんと、ヒルマ・チタトさんという、ピアニストの方をお迎えしてですね、2曲と思ったんですけれども、この雰囲気を見てですね、もう1曲歌いたいとおっしゃったんですね。ウクライナの代表的な歌でメロディーという歌らしいんですけれども、最初にそれを歌っていただくということになりました。スペニックさんです、オクサーナさんです、そしてヒルマ・チタトさんです。はい、それではですね、早速、歌っていただきたいと思います。これはないですね、なくていいんですね。はい、はい、よろしくお願いします。
Thank you.
どうもありがとうございました。もう一度盛大な拍手をお願いします。はい、ありがとうございました。はい、もう一回アナウンスをいたします。しつこいようですけども、今日の5時、この素晴らしい歌声をもう一回聞きたいとしては、まだ当日券がございますので、ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。障害者福祉礼拝ということで、これから教会の福祉の働きのために献金の時を持ちたいと思います。ご用意のある方はお捧げください。共に賛美をしながらお捧げいたしましょう。聖歌の430番です。感謝のお祈りを古川役員にお願いいたします。
お祈りいたします。神様、今朝は吉本志和先生をお招きしてメッセージが共に、メッセージを共に聞くことができて感謝いたします。私たちは神様に愛され、許され、共にいてくださる神様が共に歩んでくださっている、そんな存在です。その深い愛に感謝いたします。私たちはその愛をこの地域に明かしするという働きをからし種やさまざまな事業で行っております。神様、私たちには足らないところもありますが、どうぞ共にいてくださり、 共にその働きを担ってくださり、私たちのその足りないところをあなたが何倍にも祝してくださって、働きがなしていくことができますように、どうぞ導いてください。今その地域での働きを覚えて献金をお捧げいたしました。どうぞ祝してその神様の計画のために用いることができますようにお願いいたします。このお祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
はい、それでは紹介と報告いたします。本日障害者福祉礼拝ということで、大阪から吉村先生をお迎えして、3回の礼拝、3つのメッセージを語っていただきました。できればせっかくの機会ですので、午後もですね、何かプログラムということを考えていましたけれども、教会でも、コロナの感染が感染者が出ているような状況ですので、吉村先生、この後教会で昼食を召し上がってからまたですね、大阪に帰られます。3回のメッセージ語っていただきました。感謝の拍手をしたいと思います。テーマソングですね、2022年のテーマソングを手話を持って賛美いたしました。その後に吉持先生に祝祷していただきます。
仰ぎ願わくは、我らの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが、キリストの体なる教会に連なる私たち一人一人の上に豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
お座りください。以上で第3礼拝終わりになります。